もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
受験生の、はい、あの娘のことなんですが。
はい。あなたは今おいくつですか？
48です。
はい。ってことは、旦那さんはおいくつですか？
55です。
55歳。
はい。
娘さんは受験生ということは？
14歳です。
14歳ということは、はい、高校受験です。
はい、
高校受験ですね。
はい、
はい、お子さんはお一人ですか？
はい、
はい、高校受験でどうなさいました？
まあ、3年生になって、
うん、
少し成績が落ちてきてまして、
はいはい、
でやはりそういうことを言うと嫌がるものですから、う
ん
う
ん、はいはい、
どういうふうに接していったらいいのかなということで、
うん、
まあ、この時期なんですけれども、
うん、
ご相談させていただければと思いまして、
まあ、私が高校受験の時にその中3の時に成績落ちたりした時は、
ええ、
やっぱり落ちたって言うとうるせえとかって言って、
そうですね、
そういう反抗しましたけど、
ええ、
そういうふうにお母さんに直接うるさいとかなんか言うんですか？
も言いますけれども、
うん、
あまり自覚がないみたいなんですよ。下がってるっていう自覚はないみたい
で。どのぐらい下がったんですか？
点数で言うと100以上落ちてるんですよね。
100以上、100以上ってか、
うん、5教科なんですけど、
はい、
20点以上ずつ下がってしまったというような感じですね。
平均して全体的に落ちてる、
一気に落ちましたね。
なんか下がる原因っていうか、なんか思い当たるとあります？
まあ、ゲームとか、
うん、
そういったこともあったかなというふうには思いますね。
部活は？
あ、やってます。
何部？
ね、文化部です。
文化部は、
ね、
じゃあ恋してるとかそういう感じはありますか？
いや、それまあそれもあったのかもしれないんですけど、まあ、思い当たる節とすれば、
うん、
生徒会の役員に、
はい、
本人はなりたかったようなんですけれども、
うんうん、
なれなかったというところがあったかなとは思います。
きっと成績のいいお子さんなんですね。
以前は良かったです。
うん、あ、そうですか。
志
望校みたいなこととかそういうことはもう、
一応公立高校の、うんうん、ま、
進学校、
そうです、
ね、を目指してるわけですね。
うん、でも今の感じだと入れないと思います。
小さい頃から割といろいろ話するお子さんでしたか？
そうですね。
そうでも、
話してるとは思ってたんですけれども、
うん、
あまり学校のことは言わなかったかもしれません。
もともとどんなお子さんですか？明るいとか、
こう
人前に出たいとか。
なんか明るい子ですね。
うん、
で、
お友達も多い。
と思います。
だって生徒会の役員やりたいぐらいですもんね。
そうなんです。目立ちたがりだと思う。そういうところはあるんです、
ね。ああ、そうやってみんなと一緒にみんなの世話したり、そういうのは好きな子なんですね。
やりたかったと思います。
高校は本人もその高校には絶対行きたいなとかっては言ってるんですか？
未だ下が成績が下がっても行けると思っているらしいですね。
行けると思ってる。
はい、まだ諦めてないみたいで。
じゃああんまり本人は気にしてないんですね。
そうなんです、そうなんです。
ああ、
正直に来てもそうなんです。
もしその公立の進学校落ちたらどうなるんですか？私立に行くわけですか？
あ、そうなるでしょうね。そうですね。
その私立でも本人はいいと思ってるわけですか？
そうです、思ってます。
思ってます。
はい。
明るいお子さんですね。
よく言えばそうですね。
そうですね。じゃあお父さん何ておっしゃってます？
行ける高校でいいんじゃないかって言ってますね。
行ける高校でいいんじゃないか。
ええ、
うん、 そういえばそうでな。でもやっぱお母さんとしてはその進学校に行かしたいなっては思うわけ。
まあ私立よりは近いですし、
まあ行ってほ
いい
しい
と
です
は思い
ね。
ますね。
そっか。でもなんか私今聞いてて、娘さんも健全だし、お父さんも健全だし、
そうです
お
ね。
母さんもそうやって心配なさるのは健全だと思いますけど。
そうですか。
は
あ
い。
りがとうござい
あ、
ます。
でもちょっと先生に聞いてみましょうかね。
え
すいませんね、笑っちゃって。あま
え。
りにも
ええ、いえいえ。
ね、なんていうのかな、明るいお悩みで私たちほっとしてるんです。
あ、そうですか。あ
いい
りが
方
と
だ
うござい
なと思って、本当に普通のご家庭で
ます。あ、
いい
そう
な
です
と思うんですけど、
か。あ、ありが
あ、
とうございます。
でも、ちょっと先生に聞いてみましょうね。今回の回答者の先生は、幼児教育研究の大原恵子先生です。先生、お願いします。
こんにちは。
こんにちは。
もう、柴田先生と、本当に触れ合ってコミュニケーションしてる間にね、あなた自身の心がですね、固くなる心が、ふーっと、あら、私の悩みって、何でもないんじゃないっていうに、自分で答えを出していません？これ。
まあ、そうかもしれません。ありが
で、
とうござ
答え出てますよね。どうですか？それで。
本人がそう言ってますので。
それで、なぜ今日お電話なさったの？それだけはあなた柔軟性があって、コロコロコロコロね、かわいい先生笑いですよね、やっていることが、なぜでしょう？
この時期に来ても焦らない本人を見ていて、このままでいいのかなというふうに思ったりしたものですから、ちょっとどなたかに相談させていただければなっていうところが
そしたら
あり
柴
ま
田
し
先生のお
た。
話聞いたら、あらって自分で答えが出たわけよね。
そうですね。
一応ですね、まあ一応こんなってあなたとご縁がありましたのでね、お嬢さん、受験生にタイプがあるんです。プレッシャー型とね、ギャラリー型ってあるんですよ。で、プレッシャー型ってのはね、日々努力してるんです。で、1点、2点、3点、とにかくね、点数を上げていくっていう、目先のものですよね。で、今回、成績が悪かったってのは、模擬試験ですか？それとも、学校の学力テストですか？この時期になりますと、学校で推薦状でやるときの、その、成績レベルってありますね。そのことで今日お電話なさったの？じゃ
そうですね、今後どうしたらいいかなというとこ
あ。ああ。
ろ。
お嬢さんの場合にプレッシャー型はもうコツコツですけども、自分の好きなものを持ってらっしゃいますよね。だからある面でこちらじゃないんですね。で、ギャラリー型っていうのはね、承認欲求なんです。だからみんなが見ていれば頑張れるんですね。だけれども、ちょっとお母さんの顔が、あら何点下がったわねって一瞬の顔を見た時に、比較の中で自分の自信がなくなってしまうタイプがあるんですね。これがギャラリーなんです。で、お母様自身は今日の相談は点数は下がってるっていうんですけども、受験生をお母さんが共有して、この子を本当にね、公立のね、高校に行かしたいっていう気持ちがあるならば、お母さん自身の頭の中はね、ある面で見方を変えないときつくなってしまうんです。お母さん今電話した時は、ああ柴田さん楽しかったわ、そうだ、何でもないんだと思ってるんですけども、電話を切ってしまうと、あら、でも私の気持ちが落ち着かないってなるわけでしょ。そうですよね。そうするとお母さんがどのようにお嬢さんを持っていくかです。これ一番間違えてるのは、これから模擬試験を受けますか。
受けます。
今お子さんが全部潰れてしまうお子さん、要するに、学年トップのお子さんが12月頃までは模擬試験でね、1番2番の子がなぜ落ちてしまうかってところにね、持っていき方が違うってことなんですね。あくまでも模擬試験は模擬試験が勝負じゃないんです。12月まで模擬試験を受けますね。受けましたらお母様前後を見てほしいんです。4月頃からの。そうするとほとんど同じところを間違えてるんです。分野がね、間違えてるんです。その分野をしっかりと握って受ける子は受かるんです。だからたまたまその時にね、英語が90点取ったとしても、次の回で60点もあるんですよね。たまたまってことあるんです。でも子供も親も、あ、90点大丈夫だわ、 11月頃まで来て、あ、もう絶対大丈夫だ、この子は何番に入ってるって言ってますけれども、その受けるお子さんはただなんとなくやってるんです。私がどれが苦手かってわからないんです。で、受験も人生も全部そうだと思うんですけれども、自分はこれが苦手だってあることが分かっている人は強いんです。ここを1月の置いていくんです。ですからぜひね、今お嬢さんが、いや100何点の差があったとおっしゃってますけど、差があった方が今ありがたいんです。実はそこでは賢いあなたがですね、ちょっとテスト見ますね、あ、帰ってきますでしょ、チェックするんです分野を。本当に似てるんです。それはそれはそうですよね、思考っていうのは。で、ある時にテストがいいっていうのは、得意分野が出た時に強いんです。今回はもうめちゃくちゃダメだっていう時は苦手の分野なんですね。ですから模擬試験は模擬試験の性質と力があるんですね。それはあなたのお子さんはここが弱点ですよ、教えてあげますねっていうのが模擬試験なんです。それをお母さんがテスト採点ではなくって、帰ってきた模擬試験を必ずチェックすることなんです。わかります言ってること
は。
お母さんでも、もうとにかく国語でも何でもいいです。日本古典でも、あ、ここをうちの子はダメだなって分かるとかが出てきます。それは教科書を基準にするんです。
はい。
模擬試験のデータを教科書に置き換えて、そこにマーカーを引いていく。あるいは、ポストイットで貼っておいて、あなたはここが苦手なのよ。ここだけ抑えれば、絶対大丈夫だからっていう、あなたが今までずっと不安だ不安だって言ったお母さんが、確固たる信念で、ここを抑えれば受かるって言った時に、お嬢さん受かっちゃいます。わかりますかしら？ですから、点数の1点、2点、全然、もう10点、20点、50点でも、動じないこと、帰ってよかったんです。極端に言えば、悪い方がいいんです。何をうちの子が見過ごしているのか、見逃しているのか、弱点なのかは分かります。分かることが受験です。ね？どうですか？それでお母さんの今の笑顔で、これでやってみてください。で、ぜひですね、今日、お嬢さんいないときに、もしそういう資料があったなら、お母さん昼間ね、チェックして、教科書を中心に調べてください。先生、いかがでしょうか？
ありがとうございます。
すごいですね。私、受験のときに先生のこの言葉聞いてたら、もっとすごい、すごいとこ受かってたかもしれない。
嬉しい。
私もね、聞いてください。受験の間際まで、どんどんどんどん成績悪かったんで、ひどかったんですよ。本当に。それなのに、のんきに、私、あそこの大学行くの、大学受験だったんですけど、言ってて、みんなが、とかって、本当は学校の先生たちも、と思ってたんですよ。不思議なことにね、うちの親は何にもそこで心配な顔しなかったんですよ。ああだこうだも言わなかったんですよね。私親に心配されてるってもうちょっとも思ったことがないんです。なんか知らん顔させてくれてて、で私は勝手に、ああ模擬試験ダメだった、これダメだな、こんなんじゃ受からないなと、やっと最後の最後の最後に火ついてちょっと試験もやったらなんとか言ったんですね。だからのんきはのんきだったんですけど、のんきな人は火つくと早いかもしれないですね。だからこの今の先生みたくきちんとアドバイスしてくださるか、でも日常はすごく明るく、振る舞ってくだされば娘さんは大丈夫じゃないかな。
ありがとうございます。
はいこんな自分のダメなことが少しお役に立つのかと思って、
いや本当にありがとうございました
ありがとうございます。じゃあ頑張ってくださいね、はい、娘さんに頑張ってねって言って
たって、頑張ってください
、はい、ありがとうございました、はい、
失礼します、
はい、失礼します、はい。